So Ezra 7, verse 11.
では、エズラ記7章の11節。
And we'll read from 11 to 13.
11から13までです。
And we'll see Artaxerxes' decree.
ここにですね、アルタシャスタのこの勅令が書かれています。はい。11。主の戒めの言葉。およびイスラエルに賜った定めに通じた学者で祭司であるエズラにアルタシャスタの王の与えた手紙の写しは次の通りである。諸王の王アルタシャスタ、天の神の律法の学者である祭司エズラに送る。今私は命を下す。我が国のうちにいるイスラエルの民およびその祭司レビ人のうちすべてエルサレムへ行こうと望む者は皆あなたと共に行くことができる。
Very interesting in verse 26.
26節に飛びます。
Because there's a lot of very clear stipulations what the king wanted to be done. It's very, very clear.
王様が彼らにしてほしかったことが明確に記録されています。
And even in the decree,laws that concern the surrounding people.
そしてその立法はですね、その国の周りの人々にも、明確にされていました。
Then he ends with these words, verse 26.
そしてこの命令ですね、勅令の最後はこの26節で締めくくられています。あなたの神の立法及び王の立法を守らない者を厳しくその罪に定めて、あるいは死刑に、あるいは追放に、あるいは財産没収に、あるいは投獄に処せよ。
That's a very serious decree.
ですので、王様が出したこの勅令は結構深刻なものでしたね。
And as you study, you see the king was doing everything possible for the Jews to succeed.
この中から読み取れるのは、王様はしたことが、ユダヤ人にとってやるべきことをきちんとできるように全ての手を王様が施したということですね。
全部成功するため。They wanted them success, not halfway.
ユダヤ人たちがきちんとその自分たちのすべきことを成功できるように王様が準備を整えたということ。
So,
環境を整えたということ。
What about this decree?
じゃあこの勅令をちょっと見てみます。
Here are some important dates.
ここに、重要な、まあ、
important dates.
まあ、年号が書かれています。
And it was given 457 BC, before Christ.
紀元前457年。
And we can see that 2,300 years later, that's when it ended.
から始まって1844年でこの式が終わっていますね。
And interesting that the decree was issued in the fall of that year.
そしてこの、勅令がですね、457年の秋に出たということが分かっています。
これ And when did the 2300 day year prophecy end?
紀元前457年の秋に王様がですね、エルサレムを復興しなさいと命令を出しました。そしてこの表が終わるのが1844年なんですが、これが調査審判の始まりなんですが、これは季節的にはいつだったか覚えてますか？そうですね、10月、すなわち秋ですね。
秋。 Interesting.
興味深いですね。
And it's very interesting thatThis particular season when it ended was harvest season.
で、その秋というのは収穫の季節ですね。Mm-hmm.
That's another reason why those early Adventists believed Jesus is coming to harvest the earth.
ですから、アドベンチストは当時、このイエス様が来られる秋だから、収穫の時期だから、1844年に再臨が起こるって思ったのも、それがちょっと関係しているんです。
But now we know that God has not given us the day or the hour.
で、今の私たちは、それは再臨のことではないというのが分かっていますね。聖書には再臨のこの何日とか時間とかは書かれていませんから。
So when is the second coming going to happen? We don't know.
じゃあ再臨はいつなんでしょう？ と言いますとですね、わからないというのが正解なんですね。
But we are somewhere over here living.
で、私たち今住んでいるのは、あの白い線の、まあ、向こう側ですね、線も何もないところなんですけども。
You've seen pictures of the image that Nebuchadnezzar saw in his dream.
ネブカデネザルが夢で見たこの像をちょっと思い起こしてください。
Hi. And you move down the different empires.
体の部分がですね、それぞれの帝国を表していましたね。
And someone said, "You and I are living in the toenails."
そしてあの誰かがこう言いました。今の私たちはその像のあの指先、足の指先の時代に住んでいると。
Ah, there's not much time left.
もうその先何もありませんから、これもですね、もう線が終わってますね。その向こうが終わりの時なんですね。
Now we know when this decree was issued, 2,300 years began.
で、この457年の王様の法令が出た時が2300年の始まりであるということを先ほど申しました。
Someone asked, well, how come we don't use the first decree? How come it didn't start then?
で覚えてますか、このあの帰還してもいいっていう命令は前にも出てますね。ですからどうして2300年の帰還点を第1回目に言われた時ではなくて今回のこの457年であるかという質問。
Did our Adventist pioneers just flip a coin and make a choice?
どっちにしようかなって言ってあのコインをフリップしたらそっちにしたからこれになったっていうわけじゃないんです。
運でした。No運 here. Because the first decree very clearly was go back, rebuild the temple.
なぜなら一回目の勅令はですね、エルサレムに戻って神殿を復興せよ、回復せよという内容でした。
Now turn to Daniel chapter 9.
ダニエル書の9章を開けてみましょう。
Daniel chapter 9. And we want to look at verse 25.
25節。
And what does it say very clearly about the decree?
9章の25節にこの命令の内容が書かれています。それゆえエルサレムを建て直せという命令が出てからメシアなる一人の君が来るまで7週と62週があることを知りかつ悟りなさい。その間にしかも不安な時代にエルサレムは広場と街路とをもって建て直されるでしょう。
So what does it say?
さあ何て書いてあったでしょう。
When the decree to rebuild Jerusalem is given,Then it starts.
エルサレムを建て直せという命令が出てから始まります、ということですね。
Not the decree to rebuild the temple.
神殿を建て直せという勅令からとは書いてなかったですね。エルサレムを建て直せという命令から数えなさいと書いてます。
And Artaxerxes is the one who issued that decree. Go rebuild Jerusalem.
で、そのエルサレムを建て直せという命令を出した王様がアルタシャスタだったわけです。
So, I know these numbers and everything are, for me, it's difficult to remember.
で、皆さん心配しないでくださいね。私もこの、年代、年号とかですね、数字、とても弱いです。
What year did this happen? This year. What year did that happen? This year. 覚えにくい。
何年に何が起こったとかっていうのは、一旦覚えてもすぐ忘れてしまいます。
はい、時々自分の誕生日でも何年でしたっけって、もうダメだね。So, but what's important is this date. Remember this date? That's when it started.
ですので、この一番最初の457年、紀元前457年。ここが大切なんですね。
And then look at verse 24. That's also important.
じゃあ24節を見ますと、
はい、
あなたの民とあなたの聖なる町については70週が定められています。これは咎を終わらせ罪に終わりを告げ不義をあがない永遠の義をもたらし幻と予言の封じ意と聖なるものに油を注ぐためです。
What does all that mean?
さあどういう意味でしょう、
To put it in a different way, a very important work for our salvation would take place.
簡単に言いますと、私たちの救いに関してとても大切な働きがなされたということです。
During the time of 70 weeks.
で、それはいつだったかというと、70週の間にそれが行われたということです。
And notice verse 24 says, 70 weeks are determined for you, Daniel, and your people, the Jews.
で、こう書いてありましたね。この70週が定められているんですが、誰のためかというと、最初の方ですね。あなたと民とでありますが、これあなたというのはダニエルのことです。うん、民というのはユダヤ人のことです。
Now, I don't know what the Japanese word is there. 70 weeks are determined. Another way to read that is, are cut off, separated, just for you and your people.
で、日本語ではニュアンスあんまり出てないんですが、これ英語ではこういうふうになっているんですね。70週が特別にあなたとユダヤ人のために特別に切り離されています、
はい、
切り離されています。ここだけがこう特別にポコンと切り取られているということ。
That time is within the 2300 years.
で、その70週はこのグラフのどこにあるかというと、この今白い線の間にあるんですね。
But within that big prophecy, there's a section especially that regards you and your people, the Jews.
切り取られてるって言いましたから、これがですね、この2つ目の線、ブルーの線になるんですが、この広い白いところから特別にあなたとユダヤ人のために、このブルーの線、2つ目の線ですね、70週が特別に切り取られている、はい、ところになっています
。 In other words, your people is probation, time of probation is going to be 70 weeks.
で、言い換えると、この、まあ、ダニエルとユダヤ人のための恩恵期間はもうこの期間で終わりますという意味なんですね。
What probation?
さあ、何の恩恵期間なんでしょう。
As the people of God.
神の民としての恩恵期間。
Only 70 weeks?
70週だけ?
Yeah. Remember, this is a time prophecy, so a day equals a year.
これ予言ですから、1日は、1年と数えますよね。
So 70 weeks, there's 490 days according to the Jewish calendar, not ours.
ですので、これをですね、1年に換算しますと、490日、すなわち490年あるんですね。で、またその換算の仕方といいますか、西暦ではなくてユダヤ人のこの 旧暦というんですかね、ユダヤ暦で数えてですね。
Our calendar is actually more complicated.
で、実は私たちの使っている西暦の方がもっと複雑なんですね、構造が。
Some months have 28 days.
なぜなら、2月には28日だったり、
But sometimes 29.
でも4年に1回29日になったり、
And some months are 30 days, and some are 31 days. Make up your mind.
で、月によったら30日だったり、31日になったりしますから。
So here we have this 490 years.
はい。で、このブルーの2つ目の線ですね、これがこの70週、定められた、切り取られた70週なんですが、
And within that time, what happened that was, what happened that dealt with our sins over here? It says three different ways, verse 24.
で、この70週、すなわち490年の間に何が行われたかというと、
Transgression, sin, iniquity.
まとめて言うと、まあ、罪が、罪に終わりを告げて、告げたところですね。はい、24節の後半です。これは咎を終わらせ、罪に終わりを告げ、不義をあがない。
Three types of sin there.
ここにですね、三つの種類の罪が書かれていました。
But the life and death and resurrection of Christ covered all of that.
で、イエス様のこの十字架の死とよみがえりはですね、どの種類の罪も全部カバーしてくれているんです。
And the work that he started doing from this year is completing it.
そして1844年から始まったイエス様の働きがその働きをこう完結させる。
はい。So in this time period we see that Christ was began, he had, that's when he had his baptism.
ね、もう一度白い線に戻ります。AD27 年というところがありますね。これはイエス様が洗礼を受けたところですね。
And he was born somewhere over here. And then three and a half years was his ministry.
そこから3年半後、3年半、イエス様が公の働きをされた。
Then AD31 he was crucified.
そして31年に十字架にかかられます。
Resurrected.
そして蘇られます。
Returned to heaven.
で天に戻られます。
There's a lot that happened in that year.
出来事いっぱいありましたこの年に。
Right?Christ was betrayed. Christ was crucified. Christ was resurrected. Christ returned to heaven. A lot of things. And gave the spiritual gifts.
例えばどういうことかというと、イエス様が裏切られ、十字架にかけられ、蘇られ、天に昇られ、そして、聖霊を与えた。
Pentecost ですね。
はい。それがペンテコステですね。
It's all happening in this year.
でそれがこの年なんですね、そのことが起こったことで。
Then three and a half years later,
で3年半後、
What happened?
何が起こったかというと、
says it there, Stephen was stoned.
ステパノの殉教がありました。
One of the first deacons of the Christian church.
羊の人、第1号ですね。
第1号の仲間、ね。
はい。が死にました。はい、
And what happened when he was stoned?
で、彼が石打ちの刑にあった時に何が起こったか。
It says a great persecution began against the Christians.
キリスト教信者の中に大きな迫害が起こったと思います。
And they were scattered. They stopped just being in Jerusalem. Now they ran away. They went to the world, taking the gospel.
ですので彼らはですね、あちこちにまあ逃げたんですね。で、その逃げることによってキリスト教が各地に広まりました。
And we know that sometime later, AD 70, Jerusalem was destroyed. That's the final close of probation for the Jews.
そして紀元70年にエルサレムが崩壊します。
But this signified when the Christians went to the world.Now the gospel was not just preached to the Jews, everybody.
で、すなわちですね、ステパノの殉教の後、このメッセージはですね、ユダヤ人たちのためだけではなく、異教徒にも広がったんです。
Now here's an interesting quote.
で、ここに興味深い引用文があります。
From Desire of Ages, page 233.
各時代の希望からです。キリストの説教の趣旨は、時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ、であった。このように、救い主ご自身によって与えられた福音の使命は、予言に基づいていた。イエスが時は満ちた、と宣言されたその時は、天使ガブリエルによってダニエルに知らされた期間のことであった。あなたとあなたの聖なる町については、70週が定められています。これは咎を終わらせ、罪に終わりを告げ、不義をあがない、永遠の義をもたらし、幻と預言者を封じ、意図、聖なるものに油を注ぐためです。と天使は言った。
That's a very important statement.
とても重要な引用文なんですが、
It's very easy to read Mark chapter 1 verse 15 and 14.
マルコンによる福音書の1の
15 And to think the time is fulfilled. Oh, what does that mean?
時は満ちた。どういう意味でしょう?
Does that mean Jesus said, Okay, I'm here, it's time.
イエス様が来てですね、はい、時間ですよって言ったんでしょうか?
No. You know, Adventists have a unique understanding.Of what that verse text means.
で、この一句なんですが、アドベンチストはとてもユニークな解釈をしています。
Our interpretation, scriptural interpretation.
で、その解釈は聖書に基づく解釈です。
What time is fulfilled?
さあ、どんな時が、何の時が満ちたんでしょう。
And the only understanding of that is Daniel's prophecy.
これを理解するには、このダニエルの予言を理解しなくてはいけません。
And if other Christians say, yeah, 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 that means Daniel's prophecy.
で、もしよその教会の方が、ああ、それはダニエルの予言だって言ったら、
The only way you can know that
で、それを知るためには、
is to interpret the prophecy the way we do one year, one day as a year.
私たちが予言を理解するのと同じ理解でやらなくてはいけないんですね。例えば、1日は1年である、1年、年は1日であると。こういう、この予言を解釈するこう法則、これに基づかなくてはいけません。
And the only way to understand that is to understand when the 2300 year prophecy began.
で、また、それを理解するには、2300年がいつ始まったかというこの起算点を理解する必要があります。
And if you understand those two points,
で、この2つを理解できたら、
Then you come to the conclusion like the chart. It ended in 1844.
先ほどのこのチャートがありましたね、白い線の。この白い線の1844年という数字が出てくるわけです。
But Seventh-day Adventists are the only people preaching that message today.
で、これを解釈しているのが SDA だけなんです。
So what's important about 1844?
じゃあどうして1844年がそんなに大事なんでしょう。
That's a study for another time, but that was the beginning of the investigative judgment.
またいつか詳しくお勉強する機会があるかと思うんですが、この時から天での調査審判が始まったんですね。
And Christ's the final phase of Christ's mediatorial as our mediator.
中保者としてのイエス様の働きの最終版に入ったということなんです。
The prophecy of Daniel 9:25 had to be fulfilled.
ですので、このダニエル書の9章の 25? はい。9章の25は、成就しました。
It had to be fulfilled.
成就しなくてはいけなかったんですね。
はい。And that began when it ended, 1844, the judgment, that's when the three angels' messages began being proclaimed.
で、それが終わったのが1844年で、その時からこの三天使の使命が述べ伝えられていくわけです。
Which says in the first angel, the hour of his judgment has come.
書いてありましたね。第一天使のメッセージの一番初めに書かれていました。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。
Now the early Adventists before 1844, they believed the judgment happens at the second coming.
で、この今アドベンティストとはこういうふうに考えているんですが、それ以前1844年の前にいた人たち、まあアドベンチストと言っていいのかどうか分かんないんですが、1844年より前の人たちはこの裁きというのが再臨の時に起こると解釈していました。
And most Protestant Christians still teach that.
で、実はほとんどのキリスト教会がそのように今でも信じています。
When Christ returns, everybody's going to line up and you'll be hearing from him. Oh, you go that way, you're lost. You know, you're saved, you go over here. It's going to happen at that time.
まるでですね、再臨が来た時には人々がこう並んでですね、で、イエス様に、はい、あなたは救われた、はい、あなたはダメですみたいな感じでこう寄り分けるみたいな、再臨の時にそれが起こるというふうにあの時は理解していました。
And so that's why when Christ did not return, there was a great disappointment.
ですから、イエス様が1844年に再臨なさらなかった時に大失望をしたわけです。
And they said, all these prophecies are accurate. The mistake must be ours.
で、彼らはですね、どうしてなんだろう、これらの予言、今まで研究してきた予言は全部きちんと正確に成就されてきたのに、どうしてこれが起こらなかったんだろう。自分たちの解釈に何か間違いがあるのかもしれないと気づくんです。
Then they came to understand that When Christ returns, he said, "My reward is with me. It's finished."
で、そこで彼らは、また聖書を学んで、これ、次のことに気づくんですね。再臨が来た時にはイエス様はその報いを携えてくると書かれている聖句に気がつきます。ですから来た時にはもう来てから始まるのではなく来た時にはもう終わってしまっているということに気がつくんです。
His reward is with him. That means those who are saved, it's already determined. We go to heaven.
ですのでイエス様が再臨なさった時には救われる人はもうすぐに天へというふうにこうなるということに気がつきます。
And then gradually they came to understand the investigative judgment. What's happening in the sanctuary?
そしてだんだん学びが深まって1844年から実は天で、調査審判が始まるということを理解するんですね。ですから、まとめて言うと彼らは計算は合っていたんです。イベントが間違っていただけなんですね。1844年という計算は合っていました。はい、
So it's amazing those pioneers they got the year, they got the monthAnd the day from Bible prophecy.
すごいですね。聖書を学ぶところか学ぶことで、この1844年、しかも日にちまで10月22日っていう日にちまで予言を勉強することによって終わり出したんです。
They were students of the word.
御言葉の大変熱心な研究者たちだったんです。
Later they also understood.The coming of Christ, no man knows the day nor the hour.
それからまた後に彼らは聖書には再臨の日にちは誰も知らないとこう書いてあるということも学びます。
So we are in the hour of God's judgment since 1844.
ですから私たちは今1844年の後に住んでますから調査審判の行われている時代に私たちは今住んでいるわけです。
Well,later on, we're going to find out about Nehemiah.
で、後で、また後ほど、ネヘミヤを学びますけども。
His burden was to rebuild the walls of Jerusalem.
今度、ネヘミヤは何に召されたかというと、エルサレムのこの城壁を建て直すということに、心の重荷を持って、挑みます。
To finish restoration.
復興を完結させるために働きます。
And you and I are in a work of finishing restoration spiritually.
で、今の私たちも同じです。霊的に私たちは神様が言われたことの、霊的なことのその回復を完結させる役目を担っています。
And Ezra's work, Nehemiah's work was more important than just a physical city, stone and wood.
で、彼らの働きはですね、ただ単に、物理的にですね、例えば壁を復興するとかこれを建て直すとかっていう、形にあるものだけではなく、もっと大切な働きが
あります。It was rebuilding people's lives, spiritual restoration.
人々の心の回復ですね。これが、この大切な働きを担っていたわけです。
And that the center of that is always God's word.
で、それをするのに中心となる大切なことは神様のこの御言葉です、ね。
If we build on any other foundation, it's a waste of time.
それ以外のことで、基盤を作ろうとするのならば、私たちは時間の無駄です。
Look at Psalms 127 verse 1.
詩編の127編一節。
Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain.
主が家を建てられるのでなければ、建てる者の勤労は虚しい。主が町を守られるのでなければ、守る者の覚めているのは虚しい。
So how should we be rebuilding?
ですので私たちはどのように復興回復すればいいんでしょうか。
最後に Let's read 1 Corinthians chapter 3 verses 10 through 13。
第1コリント3の10から13。神から賜った恵みによって私は熟練した建築士のように土台を据えた。 そして他の人がその上に家を建てるのである。しかしどういうふうに建てるか、それぞれ気をつけるがよい。なぜならすでに据えられている土台以外のものを据えることは誰にでもできない。そしてこの土台はイエス・キリストである。この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草、または藁を用いて建てるならば、それぞれの仕事ははっきりと分かってくる。すなわち、かの日には火の中に現れてそれを明らかにし、またその日はそれぞれの仕事がどんなものであるかを試すであろう。
Ezra, Nehemiah, they're all stories about restoration, rebuilding.
エズラとネヘミヤのお話は、この復興のお話ですね。
In a very difficult time in history.
歴史の中でも大変困難な時代に成し遂げた人たちです。
Our time is a reflection of that.
私たちの時代も大変な時代ですね。
We have restoration, rebuilding to do.
でもその大変な困難な状況で私たちは復興、回復する使命が与えられているんです。
The tools and the material are the same.
そしてそのために私たちが与えられている道具は同じです、あの頃と。
And of course, we face some of the similar challenges.
そして私たちにも当時の彼らと同じような問題が降り起こってくるでしょう。
And that's what we're going to study a little bit next time.
で、6月です。
はい。
残りの民が起こした問題。
Let's pray.
お祈りします。
God, we thank you again for your word.
神様、あなたの御言葉を感謝いたします。
Some here today maybe are, this was a review.
人にとっては、復習にあたるお勉強だったかもしれません。
For some it may be the first time.
初めて聞かれた方もおられたでしょう。
But whether it's the first time or the 50th time, your word always teaches something.
初めての方もまた何度聞いても私たちは御言葉からたくさん学ぶことができます。
And pray whatever it is that we have learned or you have brought to our hearts today would stay in our hearts.
神様が今日私たちの心に刻んでくださったことをどうぞ忘れることなく、またそれを実践していくことができますように。
Please keep everyone safe.
今から祈祷につきますが、どうぞ皆さんをお守りくださいますように。
And again, finally, we pray for all those people in Kyushu suffering through the earthquake and results.
そして熊本の地で、大変な目に遭っている人たちとともに神様がいてくださいますように。
We thank you in Jesus' name.
イエス様の皆を通してお祈りいたします。
Amen.